4ページ、おいしいを楽しむ。食べることを楽しみ、体も心も健康に。健康で生き生きと生活するためには、バランスの良い食事や朝食をしっかり食べること、減塩や野菜摂取量を増やすなど、できるだけ早い時期から食べることに気をつけ、実践することが大切です。そして、人にとって食べることは、生きるために必要な栄養素を取るだけではありません。おいしいものを食べることで、心が豊かになったり、家族や友人と食事をすることで、コミュニケーションを楽しむことができます。また、料理をすることや、野菜を栽培することで、作る楽しみを得ることができます。食べることを楽しむことで、毎日の生活が豊かになり、体と心の健康につながります。毎日の食事について振り返り、楽しみながら健康になる食べるを見つけてみませんか？食育特設ページを開設しました。田原本の食育超ホームページトップのバナーが目印の QR コードがあります。インタビュー1保健センター管理栄養士桐間千佳子すべての人に食育を町ではより多くの町民の皆さんに食育について興味を持ち実践してもらえるよう食を通じた健康づくり計画として第2次田原本町食育推進計画を関係機関団体と連携しさまざまな取り組みを行っています。計画の目標を達成するため赤ちゃんから高齢者までそれぞれの年代に応じた食育の取り組みを行っています。その中でも食事バランスをとるための野菜の摂取量を増やすこと、生活習慣病予防のための減塩はすべての年代の人の目標です。食べることを楽しみながら学ぶ機会を提供し、実践するきっかけづくりにつなげていきたいと考えています。インタビュー2、町食生活改善推進委員協議会会長村井美恵子さん。食べることは生きることにつながる。町食生活改善推進委員協議会では、夏休み親子クッキングや男性の料理教室の開催のほか、食生活改善のための啓発活動を行っています。町内のスーパーで減塩の紹介をしながら、パンフレットなどを配布したり、生き生き100歳体操で脳トレゲームや減塩レシピの紹介をしたりしています。料理教室で紹介するレシピは推進員で試行錯誤しながら何度も試作を重ねて作っています。子どもから高齢者まで毎日食べることは欠かせません。食を意識することで食生活は随分変わります。楽しく食べて、日々の生活を過ごしていただけたらと思います。ヤドカリ市の様子の写真が2枚あります。ヤドカリ市での啓発活動、減塩レシピの紹介、減塩味噌汁の実食。5ページ、田原本の食育、年代によって食の課題は変化していきます。町ではそれぞれの年代に合わせた食育を行っています。食育、乳幼児、赤ちゃんクッキング、生まれて初めての食事、離乳食、離乳食を作ったり、お話ししたりしながら楽しく過ごします。月齢が近いお子さんの保護者同士の交流の場にも、写真2枚、初期・中期の離乳食作り、問い合わせ、保健センター、電話 33-8000 8000。夏休み親子クッキング。子どもが食に興味を持ち、料理ができる力を身につけることを目的に開催。幼稚園保育園の年長5歳児クラスのお子さんと保護者で料理を作ります。写真2枚。自分で作った料理は特別に美味しい。問い合わせ保健センター、電話 33-8000。 食育大人。男性の料理教室。男性の食の自立を目指して男性の料理教室を開催しています。塩分控えめの料理を作ることで減塩の意識が高まり、実践するきっかけ作りになっています。写真2枚。塩分控えめでも美味しく感じる料理を作る。問い合わせ保健センター、電話 33-8000。 自分の健康と向き合うために。特定健診健康相談会。特定健診を受診後、健診結果をもとに一定の条件を満たした人を対象に健康相談会の案内を送付しています。1対1の個別面談形式で、専門資格を持った相談員に無料で健康について相談できます。自分の体の状態に合った食事の量や栄養素の取り方などについて相談員が丁寧に指導するので、食生活などの改善点がわかります。問い合わせ保健医療課国保医療係、電話 34-2097。 食育高齢者。生き生き100歳体操でのミニ健康講座。高齢者が筋力を維持向上するためには、運動だけでなく肉や魚などの良質なタンパク質の摂取や、それらをしっかり噛んで食べるために歯と口の状態を良好に保つことが必要です。生き生き100歳体操では、管理栄養士歯科衛生士による講座を開催し啓発をしています。専門職による健康相談予約制。長寿介護科管理栄養士原のり子。慢性腎臓病、糖尿病、低栄養の人に対して保健師と一緒に約6ヶ月にわたり月に1回程度面談をしています。また、当課職員が関わった人の中で食事に問題がある人に対し、自宅へ訪問して食事の確認をしたり、食べやすくするためのアドバイスをしています。窓口では検診結果や食生活に関する相談をよく受けています。食事に関して悩んでいる人は、ぜひお気軽にご相談ください。問い合わせ長寿介護課地域包括ケア推進係、電話 34-2104。 6ページ。食育子ども。翌日の給食を楽しみにする。子どもの森坂手保育園の5歳児クラスでは、帰りの会で翌日の給食の説明をして、給食の時間を楽しみにする取り組みを行っています。油揚げは何でできているかな、などの先生の問いかけに園児が手を挙げて答えていき、給食ボードをみんなで作っていきます。完成した給食ボードの写真があります。園児の写真3枚。みんなで食べると楽しいね。自分たちで育てた野菜で豚汁を作る。認定こども園平野幼稚園では、園で栽培した作物を使って園児が調理に参加し、食する活動を行っています。 年長クラスの大根パーティーでは、栄養士が食べることの大切さや豚汁の食材、包丁の使い方などの話をした後、園児が豚汁の調理に参加し、最後にみんなで実食しました。作った豚汁を食べる写真があります。園児の写真3枚。大きく育ったよ。学校給食。南小学校4年1組担任、荒木和歌子先生から一言。児童たちは苦手な食べ物がある子が多いので、頑張って食べてみようと声かけをしています。給食を通じて少しでもいろんな味を知って、食べることの楽しさを知ってほしいと思います。児童の写真3枚。たくさん食べて大きくなるぞ。学校給食トピックス。1月は給食週間。1月24日から30日の1週間は全国学校給食週間です。町では毎年テーマを決め、献立を提供しています。今年度は全国の郷土料理特集。紙幣の人とつながりのある郷土料理を味わおうです。令和6年度には約20年ぶりにお金の紙幣が変わります。学校給食では今回新しく描かれる人物や、現在と過去に描かれていた人物にゆかりのある郷土料理を提供します。給食を通して全国の郷土料理に興味を持ってもらいたいと思います。防災給食。学校給食に通常使用している食材、缶詰や乾物などが非常時にも使え、家庭でも備えていれば災害時やその後にも活用できることを知ってもらうために、町では年3回防災給食を実施しています。7ページインタビュー3。学校給食は生きた教材。給食の献立を考えています。町栄養士、教育総務課、下岡美希。田原本中学校、大西明美さん。田原本小学校、森田恵美子さん。学校給食は単にお腹を満たすだけでなく、旬の食材や地元の食材、行事、郷土料理などの食文化を実際に子どもたち自身で体験することができる生きた教材です。そのため子どもたちの将来の望ましい食習慣の習得につながるように、給食ではさまざまな取り組みを実施しています。例えば和食献立の提供時、食事バランス、ランチョンマットを参考に食器の配置を学ぶ食育の日や、給食習慣防災給食も実施しています。また令和5年6月には小学2年生が給食に使用する田原本町産のエンドウ豆のさやむき体験を行いました。これからも食育活動を充実しつつ、安心安全で栄養バランスのとれた子どもたちに、おいしい、また食べたいと言ってもらえるような学校給食作りに努めていきたいと思います。田原本の地産地消。地元の食材を地元で消費する地産地消。町内産の野菜を家庭でも味わって楽しんでみませんか。大和野菜味舞芋。味舞芋の名前は田原本町味舞に由来があり、町を代表する農作物です。平成26年に大和の伝統野菜として認定されました。収穫時期は10月末から1月末頃。粘りが強く ねっとりとした食感が楽しめます。味舞も、味舞もコロッケ販売場所、道の駅レスティカラコ鍵、 JA 奈良県マホロバキッチン、橿原店、 JR 奈良駅前店、スーパーエバグリーン田原本店。味舞もの良さを知ってもらうために、奈良県農業協同組合四季支店女性部部長安田敏子さん、売れ残りを捨てるのはもったいないという思いから、主婦がようやるでおばちゃんの会を立ち上げ、味舞もを加工する六次産業化の取り組みとして、コロッケなどへの加工を始めました。四季支店女性部では16日などのイベントで、米粉と味舞いものドーナツや味舞いもポテト、大学芋などを販売しています。今後も味舞いもを使った商品を開発し、さまざまな形で味舞いもの良さを伝えていきたいです。ハッシュタグ味舞いもの活用、ようやるでおばちゃんの会、味舞いもコロッケ、芋ボタなどを考案、田原本フードラボ、イベントなどで町産米粉や味舞いもを PR、 町内産の野菜を買って味わう、町内産野菜を PR しています。道の駅レスティカラコ鍵、町内イベントの野菜市16日、フリーマーケット&野菜市